皆様こんにちは。少年は大志を抱かなくてはならない、なぜなら生きるためにというお話をいたします。よくですね、生徒さんをお預かりするとこういう生徒さんいるんですね。それどういうことかというと、その手を変え品を変えですね、やっても全くその学習した成果が頭に残ってこないっていうことですね。そういう方いるんですよ。もう全くダメですよ。もう何にもこう覚えるべきこととかは全く覚えられないんですね。それこそ2分の1イコール 0.5 すら覚えられない人いますよね。なかなか覚えられない。もう100万回やっても覚えられないんじゃないかってぐらい覚えられないですね。でね、実はそれ理由があるんですね。人間ってこういう効果があるのをご存知だと思います。要はカクテルパーティー効果っていうんですか、ですね。必要なものだけを聞いていくってことですね。雑踏の中でも必要な音声だけを聞き分ける。つまりそれ以外のものっていうのは、つまりその人が必要としない情報っていうのは、要はどんどん、どっかに行くわけですよ。無意識に行ってしまうんですね。で、意識化されることはないんですよ。で、そういうふうに振り分けしてしまうんですね。で、なぜそういうことがあるかっていうと、エネルギー成分のためですね。脳っていうのはもう莫大なエネルギーを使うので、で、それを使ってたらね、身が持ちませんから、それで必要なことを必要なだけ、つまり自分にとって何が必要か、何が必要でないかっていうことを瞬時に振り分けて、見分けて振り分けるわけですよね。だから、いくら勉強しても、その勉強したことがその人にとって不必要だと判断されてしまうようなものであるなら、そういう構造にいるなら、それは全部不必要なものとして扱われて、意識界に上ってこないんですね。だから、言ってみれば結果としては、勉強の成果が全く上がらないっていうことになるんですよ。でね、これはもうちょっとその話をしますとね、そういうお子さんの特徴があって、例えばお父さんお母さん、一つの例ですけどね、お父さんお母さんの情緒が安定しないんですよ。つまりね、常にそのホルモンの乱高下を起こしているんですね。で、ホルモン乱高下とか血糖値の乱高下とかを常に起こしているんですよ。そうするとね、子供っていうのは、つまりその親の顔色を伺うでしょ。つまり親によって生かされているわけだから、怒りの嵐が通り過ぎるのを待つということが、もうその子にとっての最大のサバイバルなんですよ。生存にとって一番の大きな関心事っていうのは、つまりその両親のその嵐ね、が嵐から、それはその表面的に怒りだったりね、なんだったりすると思うんですが、もう全く論理的な脈力ないんですよ。つまりそもそもホルモンの乱高下とか血糖値の乱高下から出てくるので、そこにその論理性は一切ないんですね。だからもう突発的に、突然起こってくる、襲ってくる直下型地震みたいなもんですよ。で、それが常にあるわけで、その中で生存していくにはどうしたらいいかっていうことなんです。ということは、親の顔色を常に伺って、それなんとかそれをできるだけその、劇場が、収まるところをうまく、あるいは収まるような何かができないかなと思って思案すると。それはできないんですけどね。できないということを知るってことが大事なんだけれども、でもとにかくするので、じーっと待ってると。嵐の過ぎるのをじーっと待ってるっていうのが唯一の生存戦略なんですよ。つまりその顔色を伺いつつね。だから、それが一番大事なことなので、他のことどうでもいいんですよ。つまりね、学校の成績が良くたって、それで、同じなんだから。悪くても同じだし、つまりどうでもいいってことでしょ。だから、つまりその原因がそこにないからね、学校の成績が悪いから怒ってるわけじゃないわけですよ。それはそういうふうに守備一貫すればいいんだけど、守備一貫するところがないから、親の感情にそういうものが一切ないということが分かってしまうとね、そうすると、結局そういうことは全て不必要なことでしょ。勉強がくらやったって、親は平穏にならないわけだから、あるいは自分にもうちょっとなんかプラスの何かがあるわけでもないわけだから、ただとにかくその日生存していくっていうことだけなわけです。だからその時に勉強って何の役にも立たないなっていうことで、不必要なものに分類されてしまうので、いくらやってもそれはその不必要なものでしかないんですよ。っていうことですね。だからカクテルパーティーにおける雑音と同じですよね。我々はこのカクテルパーティーでもしいろいろうるさくても周りの雑音を覚えてしませんよね。その人の大事な人との会話は覚えてるかもしれないけど。でね、これが出せられるのは結局のところ、もうこの親どうでもいいや、バイバイ、さようならと思った時なんですよ。実際できるかどうかわかんないですよ。また別なんだけれど、できるかどうかっていうのは、実際上その別のところに住んでね、自活するっていうんですか、経済的に自活するっていうのはまた別で、その心理的にとにかく、ああ、こんな親知らねえや、もうバイバイ、さようならと、こんなところにもう付き合えないよということですね。こういうふうに思った時に、初めてですね、自分の人生を自分で生きるってことがあるんですよ。だから大学受験でね、ここまで大学受験まで生き残れたらばですよ、そういう子たちにとって。たらば、なんとか大学受験をやれたらば、その地方のとこ、だからその動機ね、 あるところで、まあ、こんな親もダメだと思って、もうそこでもスイッチが入って、スイッチが入るっていうのはその、変わってですね、つまりその何が不必要で不必要でないかっていうことが変わるわけですよ。例えば大学で、もう絶対地方の大学行かなきゃいけないなとか考えたら、あるいは地方というかもう自分の住んでいるところから離れたところに行かなきゃいけないなとなったら、それなりに勉強しなきゃいけないとかっていうのは誰でも分かるわけですよ。そうすると、まあ、変わってくるわけですよね。で、行くんだったらやっぱりそりゃなんとかそのさらにその将来があるようなところに行きたいねっていうふうに思ってくるわけでしょ。まあそれが普通ですよ。で、そうするとやはり勉強はしなきゃいけないなと思うわけですよ。そうすると不必要必要のそのシステムがやっぱり変わってくるわけですね。変わってきて、そしてその勉強が入ってくるっていうふうになるわけですよ。ということで勉強がどんどんどんどん身になっていくっていうことなわけですよ。で、言ってみればね、親が絶対っていう枠があるんですよ。子供っていうのは親が絶対っていう枠を生きるので、その枠の中からその外に世界がある。だからまずはね、その子供っていうのは親が絶対っていう世界しか見れないんですよ。その外に世界があるのことすら知らないわけね。じゃ全く知らないわけですよ。だけどその外に、あ、世界があるんだなということを知ったこと、することね。そして知って親を客観化すること、あるいはもう親を否定するって言ってんでもいいですね。あ、この程度の人なんだなってことなんですよ。だから親が絶対っていう世界はまさに親が絶対で、もう誰よりも親が偉いし、誰よりも親が卓越してるわけですよ。世界一ね、まあ、私のお母さんお父さん世界一っていう世界なわけですよ。どんな部分の、でそれがそのそうじゃなくて、その外の世界を知るということは親を客観化することです。あ、親でも別にその学校の成績も別に、あ、平均取るの点取るのがやっとだったんだなとかね。例えばね、お父さんあんな立派なこと言ってるけど、まあそうなんだなとかね。まあそういうことですよ。で、要はそういうことを否定すら、この程度の人なんだなっていうことをもう見ること、見切ることがあるときにできれば、それはその外の世界に行くってことになるんですね。で、別のその、なんていうんですかね、情報を処理するシステムが、働くので、そうすると、別の世界に行けるっていうことになりますよね。つまりね、ここで大事なことは、つまり自分の枠の中の世界があるんですよ。親という枠ね、親が絶対という枠の世界に、外に世界があるんだっていうことを知ることなんですよ、まずは。その外の存在を知るっていうことなんですよね。で、その存在を知るっていうことが、要出発点になっているっていうことなんですよ。でね、これはね、まあ、社会人でも実は言えるんですよね。例えばですね、社会で、まあ、有名な会社に勤めてる方ね、そうするとね、その会社がもう全てなわけ、まあ、有名で有名でないかは別としても、その会社がもう全てなわけですよ。だからね、その中での情報っていうのは、つまりこの会社が世界一だっていう、それに適するような情報は自分に入ってくるけど、それ以外の情報っていうのは一切入ってこなくなるわけですよ。つまりカクテルパーティー効果と全く同じですよ。だから、いわゆる会社の話しかしないし、そういう人たちと話すとね、もう会社の話しかしないし、まあ、自分の会社の話、だってその人の会社、職場の話なんか聞いたってしょうがないのに、全くわからない。例えば私に対してですよ。何の関係もないし、そういう人に対して、その自分の職場のことだけを事細かに語るとかっていう人多分いると思うんですよ。皆さんの周りにもいらっしゃいません？あるいは自分のお父さんがそうかもしれませんね。あるいは自分のお母さんがそうかもしれません。とにかく自分の勤めている会社が、所属している会社がいかにすごいか、あるいは自分の所属している組織がいかに偉大であるかっていうことだけなわけですよ。で、つまりそれにどんどん最適化されるわけですね。つまりそれに都合のいい情報しか自分に入ってこないから、その中で生きやすいってことですね。その中で生きやすい情報しか自分の中に入ってこないから、どんどんその世界に最適化するわけですよ。最適化するってことはどういうことかっていうと、極端に言うと、その組織ぐるみの犯罪とかってあるでしょ？会社ぐるみで犯罪を起こしたとかって。つまりそういうことなんですよ。全社一丸となってなんかこう成長していくっていうのは、まあ、それも大事なことなんですよ。だから物は使いようなんだけど、もう要は物は使いようで、だからそのトップが大事なんですよね。だからトップがものすごく大事なんだけど、まあその話はちょっと今置くとして、例えば組織犯罪とかね、組織ぐるみの大犯罪すら起こしてしまうのは、つまりそういう人間の根本的な情報処理のシステムが働いているわけ。単純にそのカクテルパーティー効果をみんなで起こしているだけなんですよ。で、それは単純に人間の脳っていうのがものすごくエネルギーを使うので、それをセーブするためという、ただ単純にその非常にその生物学的な要請に基づいているわけなんですよね。だからね、人間はね、でも実は誰でも同じで、自分の今のある枠っていうのがある種絶対になっちゃうんですよ。絶対になればなった方が生きやすいからね。まあみんなでマスクするっていうのも同じだし、その同調圧力なんていうのも実際そうですよ。だから、それに、こう、合致した情報しか頭の中に入ってこないわけです。 だから今の枠の中でどんどんどんどんその最適化していくわけね。だからそうすると茹でがえる状態って起こる。だから自分が茹でられているのもわからないけど、そこにしがみつくってことになってしまうんですよ。だからこそ、まあトップとかエリートとかっていうのは、だから社会における、ね、エリートとかトップっていうのは大事なのは、つまりそういうことなんだけど、つまりそれは何かっていうと、外に世界があるってことね。外に世界があるってことを知ること、つまりまあそれは言ってみれば夢と言ってもいいし理想と言ってもいいんだけど、それを知ることなんです。それを知ることによって、ああこういうこと、こういう世界があるなと、あるいはそれに対する憧れね、憧れるという人、憧れね、憧れがあると、やはりそこから人生っていうのは変わっていくんだっていうことなんですよね。多分今の人生を変えたいとかすごく不満だから、現状に最適化しつつも、最適化しつつ非常にぬくぬくして心地いいんだけど、じゃあそれで不満があるかっていうと不満があるわけですよ。例えばマスクしてたら苦しい、こんな暑い中マスクしてね、あ炎天下の中歩いたら苦しいに決まってるじゃないですか。当然不満は出るわけですよ。だけどその都合のいい、それに都合合致した情報しか入ってこないから、それに強化されていくっていうだけであって、じゃあそれに不満を持ってないかっていうと不満を持ってるわけですよ。持たない方がおかしい。それはなぜ、逆に生物だからね。だから逆にそれはね、その大事なことは、それ以外の世界ね、その以外の枠組みっていうものがあるってことをまず知ること、そしてまず論理的でもいいから知ること、そしてそれに、もうさらに言えば、それをよくそのことを考えてたら憧れが出てくるでしょ、そしてあ、こういうふうになりたいなと思うでしょ、こうなったらいいな、こういう生活をしたらいいなとか思うでしょ。でもすぐにね、あそんなこと絶対ダメだ、無理だって出てくるわけですよ。でもじゃあその無理だっていうところに、じゃあ本当に論理的な何かがあるのかっていうわけですよね。でもそれ単に万能感の、これはまさにもう人間の生存の根底にあるもんだけど、その万能感が働いているだけなわけですよ。つまりね、言ってみればね、今の枠っていうのは、この万能感と、それからこの情報選別のシステムね、今カクテルパーティー効果を起こすような、そういう情報選別のシステム、これがうまく組み合わされて現状強化システムになってるんですよ。このメカニズムを知るだけで、人間というのは、外の世界に飛び出して自分の能力というのをどんどん発揮できるような、人生になる。だから不満があるわけなんだから、不満を解消すればいいじゃないですか。でもそういうふうに自然に生きられるということなわけですよ。だからね、少年よ大志を抱けって素晴らしい、実はね、いろいろ考えると非常に深い意味があって大切な指摘をしているんですよね。だけど私はさらにそれを一歩進んでね、少年は大志を抱かなくてはならないと。なぜなら生きるために、もう人が生きるために、もうより良くとかなんとかじゃなくて、生きるために、それをしなきゃいけない。つまり、ね、その最適化、その何かの枠組みに最適化するってことは、茹でがえる状態になってもわからないってことなわけですよ。つまりそれは生存できないってことですよ。だから生存にとって実は大変な危険なことなんですよ。すごくこのなんていうか矛盾したことでしょ。生存のために、生存の最適化のために、この人間の情報システムを作られたのに、それを推し進めると、それは生存を危ぶませるっていうことなわけですよ。で、今の現状、それをよく考えること、特にこの時代よく考えることです。少年はね、だから最初抱くだけじゃダメなんですよ。抱くだけじゃダメというか、抱かなくちゃいけないんです。なぜなら生きるためなんですよ。そのくらい実は大志を抱くってことは切実なものなんです。で、そう思った時に、言ってみれば夢へ歩み出すわけですよ。夢が実現するんです。あるいは理想が実現していくんですね。で、そうじゃないと現状の今までのいわゆるダメな部分、悪い部分っていうのがさらに強化されて残ってくるっていうことですよね。だから共産主義国の情報統制って分かりますでしょ。今は例えば、シナを見ればね、それ全くこう国家ぐるみでそれになってるでしょ。でもじゃあ日本はどうかって言っても、実は、ね、残念ながら全く同じなわけですよ。で、よくね、マスコミが報道しない自由とかって多くしてて、大事な情報を報道しないって言いますが、でもね、一回こういうふうにこの条件付けられてしまったらば、マスコミがどんなに正しい情報を流そうとしても誰も聞く耳は持たないんですよ。だからそこが怖いところですよね。さらに怖いところです。ただもちろんね、マスコミは正しい情報を伝えるべきだと思いますよ。思いますが、しかしもっと怖いのは、どんなに正しい情報であっても人はそれを受け入れないってことなんです。あるいは聞いても全く素通りしてしまうってことです。で、これをね、いつもね、そういうお子さんたちをお預かりするんですね。全く学習効果が上がらない子っていうのを。で、もちろんその、なんか脳にね、基質的ななんか障害がもちろんあるわけではないですよ。でもそうなるっていうことね。それを通していつもそこを思うんです。とにかくね、この表題、少年は大志を抱かなければならない、なぜなら生きるために。この少年は別にそのいいですよ、少女に変えていただいたっていいし、大人と言ってもいいし、日本人はと言っても何でもいいんですが、その自分のご都合のように入れ替えていただいていいんですが、とにかく大志を抱かなければならない、生きるためにですよ。 このことをぜひ知ってほしいなと思います。またこのメカニズムというものを知って、そしてそれを理解することで何が分かってくるかということですね。これぜひ皆さんに試みてほしいなと思います。ありがとうございました。